で、私たちがロバであるとするならば、おのそしているのはどのような方かということが大切になります。そこで非常に大切な二つのことを私たちは忘れてはならない。一つはですね、イエス様をおのそする私たちロバは、イエス様の、神様の栄光を表すことを忘れてはならないということですね。イエス様をおのせしていることを忘れてですね、つい私たちは、イエス様の栄光を奪って自分の栄光を表すような生き方をしてしまう。自分の栄光、自分のいいところ、かっこいいところ、素晴らしいところね、人々に見せたいようなね、言葉に乗って入場なさるイエス様の前に人々を歓呼して、ホサナホサナと迎えました。人々はイエス様を褒めたたえているんですけども、またそのイエス様を乗せするこの言葉も本当に誇らしかったと思いますがね。だけども、お乗せしている方を忘れてですね、俺がかっこいいんだとこう思ってしまったら、これは大きな的外れ間違いでありますね。神様に用いられてね、その栄光を自分で奪い取ってしまうという危険性はいつでも私たちにあるんです。イエス様を自分のために用いようとすることさえあるわけです。そういう動機さえあるわけですよ。これは全く違うということをね、私たちは覚えなきゃなりません。私たちはあくまでも乗り物、器なんです。しもべなんです。しもべなんです。もし私たちが神様のためにイエス様と何か素晴らしいことができたとしてもですね、それは私たちに栄光が着せるもんじゃない。また私たちがその栄光を奪うもんじゃない。私たちは主の手の中に用いられた器に過ぎない。一切の栄光を神様にお返しするということですね。このことを私たちは絶対忘れてはならないと思います。もう一つは、乗っておられる方。これは平和の君だということを申し上げておりますが、このことでですね、軍人でも革命家でもないんです。ロバは貧しい人たちの乗り物だということを申し上げましたけれども、しかしまたですね、実は王様もこのロバに乗ったということが記されているようであります。王様もロバに乗ったんです。つまり、王様は戦いの時には馬に乗ります。しかし、王様は平和な時にはこのロバも用い、ロバも用いたという、そういうことが言われている。ロバというのは平和な時の乗り物なんですよね、そうしましたね。主は私たちを和解と平和をもたらすものとして用いようとしたんですね。なぜならば私たちのうちにいまし、私たちを用い、私たちをお乗せしている方は、平和の主であるからですね。このことをですね、自覚することが大切ですね。和解と平和をもたらす、その救い主を、主、あらの主を、私たちはお乗せしているんだということでありますね。ペテロは、その手紙の中で、平和を追い求めなさいと、こういうふうに、クリスチャンたちに勧めております。悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよう、そう書いております。第一ペテロの3章の11節です。第一ペテロ3章の11節、平和を求めてこれを追い求めよう。イエス様はご承知のおり、あの三条を吸い込んで、平和を作り出す人たちが幸いであると、彼らは神の子と呼ばれるだろうとおっしゃいましたね。平和を作り出す、平和であるようにという願っているだけではなくてね、平和を作り出すというピースメーカーですね。英語の訳では、この聖書ではトラブルメーカーというのはよくあるんですけども、ピースメーカー、その人が行くところになったところトラブルが起こるんじゃなくてですね、行くところになったところその人が使わせるところ平和をもたらしていく、和らぎをもたらしていく、平和をもたらしていくというね、ピースメーカー。そしてその平和を追い求めなさい、これを求めて追い求めなさい、 それが平和なんですね。なぜならば、私たちはこの方をいただいているからなんです。このお方を乗せしているから。この方の終幕なんだからということなんですね。第1コリント5章の18節、19節をお読みいたします。第1コリント5章の18節、19節。しかし、すべて声を乗ることは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その代価の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音、平和の福音を委ねられと書いてあります。まずクリスチャンというのは、神様の前に神様との和解にいられたものである。イエス・キリストの十字架を立てて、神様と私にあった一切のわだかまり、罪を、それを十字架につけて、取り除いて、神様と私たちを和解の中にまず導いてくださった。イエス・キリストを通してですね。で、私たちは神様の前に本当の意味で平和を得たものなんだと。そこに深い平和があります。多くの方々がですね、初めてイエス様を信じて、私の救いにして悔い改めて、罪を悔い改めて、ね、イエス様を信じた時にね、まあいろんな、これ経験ですから、いろんな経験がありますけども、共通している経験、それはね、平安なんですよ。何とも言えない平安、深い深い平安なんです。平安なんです。皆さんもそうじゃないでしょうか。本当にイエス・キリストによって罪許され、神のことさえ、主なる神様を天皇お父様と心から呼ぶことができたときに、その心深い魂の中に宿るものは平安です。人知では計り知ることがなきない神の平安なんですね。豊かな慰めです。力強いのだけど共通項は平安なんです。安息なんですね。なぜならば、神と和解したからです。もはや神に咎められることがない。神の前に自由を得たんです。それは平安なんですね。喜びであり、愛であり、平安なんですね。自由なんですけどね。それが平安なんです。実態は平安なんです。まず神様の関係において私たちがキリストの十字架によって神と和解され、その結果平安をいただいた。もしこれが与えられていなければ、クリスチャンだと言いましても、それは実態そうじゃない。私はその平和の素晴らしさをまた人々に明かすことができません。伝えることができませんね。ぜひこれをいただいた。神様との関係において平和和解が与われていなければ、私たちはその素晴らしさを人々に話すことはできません。平和の主をお乗せして主を持ち運ぶとはそれはできない話なんです。だけども本当にこれをいただいているなら、私たちは本当にこの方を持ち運んでいるんだということなんですね。どうぞこのことを覚えていただきたいと思います。先週19歳の少年が遊ぶ金欲しさに祖父と祖母を殺したというね、事件がありました。金が欲しかったからだ、遊ぶ金欲しかったからなんだとこう思いました。またこの事件かと、こういう事件かと思ったんですけども、しかしまたその続報の中で、実はこの19歳の少年ですが、祖父母の養子になったんですね。彼はこのある土木会社の土建会社のに雇われてですね、高卒雇われて社長に信頼されて、本当にですね、真面目な子だ、よく働く子だと、真面目な子だと、休むこともない、学校では全然休みも何もしなかった、この優等生だった。そしてこの会社でもよく働いていた。だけども祖父母がこの介護が必要になってきてですね、働きながら介護していた。 彼は給料の全部をですね、1万円だけ自分の小遣いにした、あと全部をこの祖父母に渡したそうでありますね。そして祖父母をお世話していた。介護が疲れ、この大変な時には会社に届け出して休んでいたというようなことだったそうです。